11暮らしの情報広場。2月1日はフレイルの日。今月の本棚、私たちの健康、10ページ。2月1日はフレイルの日。フレイルを予防しましょう。フレイルとは、加齢とともに筋力や認知機能などが低下した健康と要介護の間の状態のことです。早めに気づいて対応することで、健康な状態に戻ることができます。フレイル予防の大切さを認識して、健康長寿社会の実現を目指すため、日本老年医学会は2月1日をフレイルの日と定めています。健康長寿の鍵、フレイルを予防するには、フレイル予防の詳しい内容は、市ホームページや公共施設で配布している介護予防ガイドブック、生き生き生活編をご覧ください。継続的な運動。筋肉は年齢に関係なく、体を適度に動かすことで維持できます。日常生活の中で、ストレッチや筋力トレーニング、ウォーキングなどに継続的に取り組みましょう。市発行の運動プログラム集、市役所、市ホームページで配布にも詳細を掲載しています。動画を見ながら一緒にストレッチ、市公式 YouTube チャンネルとあり、QR コードが10ページ、左から約 9.5 センチ、上から約 10.5 センチのところにあります。バランスの良い食事。いろいろな種類の食品を摂ること、バランスの良い食事を心がけることで病気になりにくくなります。体力維持のためにも食生活に気を配りましょう。ご飯、具沢山のお味噌汁、生野菜などのサラダ、焼き魚のイラストがあります。お口のケア、歯磨きや定期的な歯科検診で虫歯などを予防し、口の中の健康を維持しましょう。噛む力や飲み込む力が衰えると、食品の摂取量が減り、必要な栄養素が不足します。社会参加。健康維持のためにも社会参加は大切です。趣味やボランティア活動、友人、近所付き合いなど、自分の健康度に合わせて活動してみましょう。地域活動マップ、公共施設などで配布。では、さまざまな活動をご紹介しています。聴覚機能の衰えにも注意。聞こえにくい状態を放置すると、認知症やフレイルの原因になります。聞こえ方の変化を感じたら、医師などに相談しましょう。補聴器のことは5ページも合わせてご覧ください。手のひらを耳に添えて、音を聞こうとする様子のイラストがあります。介護予防イベント、通年で介護予防講演会、ウォーキングイベントなどを実施し、広報新座などでお知らせします。今月は5ページをご覧ください。問い合わせ、介護保険課、424-5186。今月の本棚、ボケないための笑いヨガ、改訂版、高田よしこ著、春陽堂書店。笑いヨガとは、血流を良くする笑いの健康体操です。医療や福祉の現場で様々な取り組みが行われています。本書では、人生100年時代と言われる中で、認知症になることなく、最後まで自分の足で歩き、自分の口で食べるという誰もが持っている願いを、笑いの力で叶えようと提唱しています。脳機能や免疫力もアップすると言われる笑いヨガで健康寿命を伸ばしてみませんか。本の表紙の写真があります。所蔵館などは中央図書館 481-1115 にお問い合わせください。
私たちの健康、帯状疱疹、症状、治療、ワクチン接種、朝霞地区医師会、田口雅人。帯状疱疹は水痘、水疱瘡のウイルスが原因で発症する皮膚病です。初期症状は体の左右どちらかにピリピリチクチクした痛みが起こり、小さな水ぶくれや赤い発疹が帯状に広がってきます。 症状は上半身にできると思われがちですが、頭、目、口の中、陰部にもできることがあります。帯状疱疹のできる場所によって症状は異なります。初期の症状はピリピリ、チクチク以外にも、頭痛や腰痛、締め付けられるような胸の痛みなど様々であり、発疹ができるまでは帯状疱疹とわからないことが多いです。頭部や顔面の帯状疱疹では、耳や顔面に神経の症状が出たり、陰部にできると排尿障害を起こすこともあります。なぜ治ったはずの膵頭が再び帯状疱疹という病気になるのでしょうか。実は日本の成人の 90% 以上が体内にこのウイルスを持っています。膵頭は主に子どもの頃にかかります。膵頭に感染するとウイルスの勢いを抑える免疫ができて治ります。しかしウイルスが体からいなくなってしまうのではなく、体の神経節という場所に潜んでいるのです。ところが加齢や病気、疲労などで免疫力が落ちるとウイルスが再び元気になり、神経節から神経を通り道にして皮膚の表面に出てきます。その時に神経痛や水ぶくれ、赤い発疹という症状になって現れます。50歳を過ぎると帯状疱疹の免疫が低下し、帯状疱疹にかかりやすくなり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。帯状疱疹の治療はウイルスの勢いを抑える抗ウイルス薬を内服します。重症例では点滴をすることもあります。痛みに対しては鎮痛薬の内服をし、発疹や水ぶくれなどの発疹には破けて化膿しないように軟膏を塗って治療をします。日常生活で注意する点は、ゆっくり休養をとり、激しい運動や労働は控えるようにします。体に水ぶくれができると入浴は控えた方がいいと思われがちですが、体を温めると痛みが和らぎ、発疹部の衛生状態も保たれますので、入浴やシャワー浴はおすすめです。帯状疱疹が治った後に3ヶ月以上痛みが続く状態を帯状疱疹後神経痛と言います。帯状疱疹後神経痛とは、ウイルスが神経の周りに傷をつけて生じます。高齢や治療の遅れなどが原因で痛みが悪化し、長期間続くことがあります。この帯状疱疹が最近増加傾向にあります。高齢化や小児への膵頭ワクチン定期接種が原因と言われています。小児への膵頭ワクチン接種により膵頭にかかる小児が減ってきました。その結果、成人と膵頭にかかった小児との接触機会が減り、成人に膵頭ウイルスの追加免疫ができなくなっているのです。日本人成人の 90% 以上がこのウイルスを持っており、80歳までに3人に1人が帯状疱疹にかかる可能性があります。この帯状疱疹を予防するにはどうしたらいいのでしょうか。予防にはワクチン接種が有効です。帯状疱疹ワクチンにはウイルスを弱毒化した生ワクチンと、ウイルスのタンパク質の一部を成分とした不活化ワクチンの2種類があります。不活化ワクチンは生ワクチンと比べ予防効果が高く、免疫の低下した人にも使えます。一方、副反応が出やすく2回接種する必要があり、さらに高額です。帯状疱疹は痛みなどの後遺症も含めて早めに治療をすれば症状は軽く済みます。体に痛みを感じて帯状疱疹かなと思ったら、発疹がなくても遠慮なく医療機関を受診してください。帯状疱疹にかかりやすくなる50歳以上の人は、予防のためのワクチン接種を検討してもいいでしょう。合わせて医療機関にご相談ください。朝霞地区医師会 464-4666